ご存知のように先週を皮切りに数週間にわたり私たちヘブル人の手紙11章を通して信仰について学んでいます。ヘブル人の手紙11章には本物の信仰とはどのようなものであるか記されているからです。さらに昔信仰によって神様に従った信者たちの驚くばっかりの経験がヘブル人の手紙に記録されています。それで現代の私たちが昔の信者たちの信仰の生活に習いさえすれば私たちも人生において神様の驚くべき御業を経験するでしょう。私たちが信仰の生活に習うべき人といえばヘブル人の手紙11章4節に出てくるアベルという人です。人の働きへの創世記に記録されているように悲しいことにアベルは兄カインに殺されてしまいました。神様がカインの捧げ物を拒否され弟アベルの捧げ物を受け入れたのでカインは激しく怒ったのです。聖書に描写されている通り神様がアベルの捧げ物を受け入れ兄カインの捧げ物を拒否されたには十分な理由があります。それはアベルは兄カインと違って捧げ物によって神様への信仰を表しました。その結果神様はアベルの捧げ物をお受けになりました。アベルの捧げたものがどのように神様への信仰を表したかを理解するためにはアベルが何を捧げたかに注目する必要があります。アベルは次のようなものを捧げましたので仮の信仰が表されました。アベルは羊のウィゴを捧げることで神様への信仰を表しました。皆さん創世記の4章に戻ってくださいませんか。4章の1節からもう一度読みます。創世記4章の1節、人はすなわちアダムはその妻エブをした。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たとだ。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼うものとなり、カインは大地を耕すものとなった。しばらく時が過ぎて、カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。アベルもまた自分の羊のウィゴの中から肥えたものを持ってきて、主はアベルとその捧げるものに目を留められた。ウィゴを捧げたね。皆さん、ウィゴを捧げたらね、それから他の動物が生まれるかどうか分からなかった。だから信仰が必要です。まず神様が言っていただいたもの、まずそれを捧げました。それでもう他のものがない。でも彼は信じて、私はベストのことを神様に捧げたら、神様必ず後で私に羊をくださると。だから神様はその信仰によって喜ばれました。一方、兄はね、野菜からいろんな野菜あります。野菜を捧げるのはね、いいことですが、ただ皆さん、彼にはたくさん野菜があります。その中にこれを捧げた。信仰が必要ではなかった。から、 聖書によると神様を喜ばせるために信仰が必要です。それでその場合は神様はアベル の生贄を受け入れました。彼を信仰に捧げたからです。ウィグのことを考えましょう。出エジプト記この34章を見てください。出エジプト記人のあごめんなさい創世記の次の巻ですが、出エジプト記34章の19節、原則ですが、出エジプト記34章の19節、最初に胎を開く者はすべて私の神のものである。あなたの家畜のオスのウィゴはみんな牛も羊もそうである。イスラエルの場合は、最初の動物がねの牛とかでヤギとか、また羊、最初に生まれたものはね、神様に捧げなければいけませんです。それは神様のものだからです。この原則ね、皆さん、聖書に全体は聖書そのことを教えます。見てください。例えば、旧約聖書の一番最後の巻ですが、マラキ記の3章を開いてください。マラキ記3章の8節から読ませていただきたいと思います。マラキ記3章の8節、神は次のようなことを言われた。人は神のものを盗むことができるだろうか。だがあなた方は当時のイスラエル人たちね、私のものを盗んでいる。しかもあなたがというどのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうかと、10分の1と奉納物に置いてた。あなた方は甚だしく呪われている。あなた方は私のものを、すなわちそのウィゴのものとか盗んでいる。その民のすべてが盗んでいる。自分の位置のことごと宝物蔵に携えてきて、私の家の食物統制をこうして私を楽しんでみよう。万軍の主は言われる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか。モーセの律法によると、イスラエル人たちは自分のもの10分の1を神様に捧げるべきです。実はね、皆さん、それは旧約聖書時代のことです。そのことは現代私たち当てはまりません。それは神様は契約イスラエル人たちと共に結んだ時、そのことが入っていました。だから収入10分の1を神様に捧げるべきです。そのことによって祭司たちを支えることができました。祭司たちは自分の土地を持てなかった。それで、でもただね、当時のイスラエル人たちは神様に頼らなかったので、やっぱりそのものを使って余ったものを神様に捧げようとしていますが、神様はそのことを受け入れなかった。でも聖書はね、先ほど言いました、聖書はね、全体信者たちが神様に初物を捧げることを教えています。見てください。箴言の3章の9と10節、箴言の3章の9節ですが、 9と10節、あなたの財産で主をあがめよ。考えてみてください。私たちは献金するときに、それよりなぜ献金するの？神様を礼拝することです。礼拝中、私たちは賛美を捧げる、祈りを捧げる、また献金も捧げます。ということね。あなたのすべての収穫の初物で、そうすればあなたの蔵は豊かさで満たされ、あなたの石垣は新しいブドウ酒であふる。もし初物を差しに神様に捧げるね、そのことによって神様に対する信仰を表します。その結果として、神様は必要すべて満たしてくださると約束して、いや必要以上満たしてくださいます。そのことね、その教えはまた新約聖書にもありますので見てください。第一クリント16章、第一クリント16章、第一クリント16章の1節と2節、第一クリント16章一節の二節の言葉ですが、このちょっと背後に、ね、説明しましょう。パウロはね、クリント人への手紙を書いたとき、クリントの教会を訪ねる前のことですが、彼はね、エルサレムに住んでいる貧しい信者たちのために、クリントの教会から献金を集めようとする。だから準備をするためにこの手紙を出しました。16章1節、さて生徒たちのための献金については、すなわちエルサレムに住んでいた信者たちのために、ガラテヤの小教会に命じた通りにあなた方も行いなさい。私がそっちに行ったから献金を集めることがないように、あなた方はそれぞれいつも週の初めの日に収入に応じていくらかでも手元に蓄えておきなさい。どういう意味でしょうか。この収入に応じて、ある人ね、とてもいい収入があります。でも貧しい信者たちもあります。だから聖書の場合、新約聖書の何パーセントか教えてます。ただ導かれたように、後で学びます。喜んで神様に捧げることです。その前にパウロはこう言いました。その前に心を捧げてください。心を捧げたら、心を神様に捧げたら、喜んで自分の収入から捧げることができます。でもここにも、初物ですね。週の初めにこの収入からそれをね、それを取っておいたら、だから私たちは献金するときにね、献金箱で回ってきましたら何か入れる、それはダメでしょう。何も入れなくてもいいよ。まず考えて導かれたように、私たちはこの収入のことを考えて、その中の初物を取っておいて捧げるべきです。そのことですね。アベルはね、信仰によってウィーゴを捧げたので、神様は彼の生贄を受け入れました。私たちも何かを収入だけではなく、時間、またね、自分の賜物を神様からいただいたので、その中の初物を捧げるべきです。 あ、時間があったら明日教会に来ますではなく、神様を優先して、でも私は明日これもこれもこれもありますので、全部できないので、時間があったら後で神様を礼拝しよう。それはダメですよ皆さん。時間でもね、この初物を捧げるなら、他のことを全部できるために神様は自分の時間を与えてくださいます。信仰によって、お金だけではなく、皆さん自分の時間、自分の人生を、私もこう聞きました、私は退職したからの私は神に使います。それは間違いです。元気な時、私たちは神様に使えるべきです。それでまたそうすれば、そのように神様を優先すれば、まず神様を喜ばせる。また神様は他のことは全部必要ことができるためにたっぷり時間をくださる。信仰によって時間、収入などを捧げるなら、神様は私たちに必要以上満たしてくださいます。アベルは信じてこれを捧げたら、神様は後で別の羊をくださるので、神様どうぞ。ヘブル人の手紙11章に戻ってくださいませんか。ヘブル人の手紙11章の4節もう一度見てくださいませんか。信仰によってアベルはカインよりも優れて生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が正しい人であることが証しされました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証してくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。言い換えれば、その信仰、現代の私たちにも語ります。もし今なんだろう、まず2つのことですね。先ほど言いましたが、アベルはね、羊のウィーゴを捧げることで神様への信仰を表しました。またアベルは羊のウィーゴを捧げることで信仰によって生きる義人であると証言されました。神様はその信仰を見て、その信仰を明かしてくださいました。原則ですが、このヘブル10章の38節、同じページの上の段、こう書いてあります。38節ですね。10章38節、私の義人は信仰によって生きる。皆さん、これは深い意味があります。これ原則です。この言葉、皆さん、何回も何回も聖書に出てきます。神様は言いました、私の義人は信仰によって生きる。アベロは義人でした。ちょっと義人のことについて考えましょうか。またローマ一章開いてください。ローマ一章の16、17節。結構有名な箇所ですね。特に16節が。もう見てください。ローマ一章16節と17節。パウロの言葉です。私は福音の恥としません。福音はユダヤ人の始め、ギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。クリント・ビトンの神によると、福音は次のようなことです。イエス・キリストは私たちの罪のために死なれて、葬られて、御前によみがえられた。 よく人はね、福音とは一体何でしょうか。皆さん、詳しいことはそれだけです。キリストはただ死んでくださったではなく、キリストは私たちの罪のために死んでくださったこと。それだけではなく、葬られて、三日目によみがえられたことは福音です。17節、福音には神の義が掲示されて書いてあります。どうやって?神様は正しい方です。義は正しいという意味です。神様は正しい方だから、キリストを信じる者を裁きません。なぜなら、キリストすでにその裁きを受けになったから。神様は正しい方ですから。だから、福音は素晴らしい。神の義が福音のとして掲示されている。信仰に始まり、信仰に進めされるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。二つのことです。義人は誰ですか?義人は主イエス・キリストの福音を信じて義と認められたものです。許された者は神の目からいわば一度も罪を犯さなかった。100% 清められたからです。聖書によると、神は罪を知れないかと聞く人に、私たちのために罪とされた。それはこの方にあって私たちに義となると書いてあります。罪のないキリストが十字架にかけられた。3時頃神様は私たちの罪にキリストに負わせているので、キリストは罪となった。それでキリストが亡くなりました。けれども信じる者はキリスト許されたので、神様はその罪を取り除くこの代わりにキリストの義を与えてくださるので、その人は義人と呼ばれています。信仰によって人は義人になる、すなわち福音を信じて自分が罪深いものと認めたキリストが自分のために死んでくださった、葬られた、三日目によみがえる、よみがえられたと信じれば、義と認められる信者になります。それね、第一も。第二もあります、国民に。義人、この信仰に始まり、信仰に進めせる彼です。だから、救われるために義が必要。キリストの義が与えられた。でも、皆さん、義と認め、それで信仰が必要でしょ。でも、それから、神と共に歩むために信仰が必要です。義人はその信仰を毎日表します。その意味です。信仰によって始まり、でも信仰によってそれを続ける義人は信仰によって生きることです。アベルはね、神様を信じて、義と認められた。認められる。それだけではなく、それから彼は信仰によって日々を過ごしているので、ウィーゴを神様に捧げることができた。神様は彼について、彼は義人です。同じように私たちが救われた私、もしイエスも信じて義と認められたになったら、私たちは日々義人としてその信仰を表すなら、神様はその信仰を明かしてくださいます。それはなんと素晴らしいことです。では、それにも皆さん、それにもその信仰を表すために、義人として私は具体的に何をするべきですか?またクリントのことを見てください。今度、第2クリント9章を見てください。第2クリント9章。9章の6節から読ませていただきたいと思います。先ほど言いましたが、 クリテの教会から献金を集めるためにパウロは、ね、手紙を出しました。第一。また第二の手紙を出しました。クリントのところに行く前、9章の第二クリント9章の6節、私が伝えたいことはこうです。わずかだけ巻くものはわずかだけ借り入れ、豊かに巻くものは豊かに借り入れます。何か野菜を種をまいたらね、種が少ないから少しだけ、皆さんそれで野菜も少なくなる。だからたくさんまいたらね、たくさん野菜ができます。でも ここにまたこれ事実です、もちろん。でも霊的な意味もあります。ここでね、種をまくのはこれを分け与える、その神様からいただいたものを、収入を他の人に捧げること、この献金するところ、誰か支えるためにたく少しだけ、ただこの、ね、霊的な実は少ないです。たくさんまいたら、本当に心からたくさん分け与えるなら、霊的な実が多いです。7節、一人一人やや流れでなく、知られてでもなく、心で決められた通りにしなさい。だから神様と話し合って、どのぐらい私は分け与えるか、そして教えられたから他の人に伝えません。ただ神様はそう決めた通りにします。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。神はあなた方にありゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。だから分け与えることに分かったらね、これね、もう足りないということ全然考えません。神様は後で満たしてください。あなた方いつもすべてのことに満ち与えて、すべての良い技にあふれるようになるために。彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えて、彼の義は永遠にとどまると書いてあるからです。先ほど言いました、アベルはね、信仰によって義を与えたでしょ。神様は後で彼の義を証ししました。皆さん同じように私たちが信仰によって神様からいただいたものとか初物をすれば、神様それで私たちの義は永遠に覚えられる。それで私たちは羊を捧げません。でも私たちはこの収入から捧げる時に、神様それを覚えて、あ、その人は私の義人、神様は永遠にそのことを覚えてくださいます。10節、種まく人に種と食べるためのパンを与えてくださる方、それは神様です。あなた方の種を備えて増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。ただ皆さん、これ献金することだけではなく、目的は義人として神様に対する信仰を与えることです。それでここですね、この皆さん、ここにこの他にね、2つの目的があります。10節に、それそのね、種まく人をね、この信者に種と食べるためのパンを与えてくださる。収入ね、このパーセントはね、これ、ね、日常生活を使います。神様そのためにくださる。この分をね、巻くために。だから全部、もし農夫ね、種をあったですね、その時ね、巻けずに、パンを作ったら それは終わるでしょ。でも農夫ね、それね、これからパンを作る後で来年この種をまきます。同じように信者の場合はいただいたの種、これね、私神からいただいたものをある部分はね、自分のために使います、ある部分はまきます、そのことですね。ただね、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。アベルと同じように11節、あなた方はあり得る点で豊かになって全てを惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の務めは生徒たちの、このエルサレムに住んでいる生徒たちの渇望を満たすだけでなく、神に対する多くの感謝を通してします、ますます豊かになるからで、この務めが証拠となって彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、自分たちや全ての人に惜しみなく与えていることを理解して神を崇めるでしょう。分け与えるときにそれをもらう人たちにどうする？神に感謝を捧げる。特に信者たちの場合、それをね、一番いいことです。私を感謝します。私のことを、私に感謝します。神様を感謝します。それは一番いいです、ね、14節、そして彼らはあなた方のために祈る時、あなた方に与えられた神のこの上なく豊かな恵みのゆえにあなた方をしたようになります。言葉に表せないほどの賜物のゆえに神に感謝します。皆さん、このね、言葉のごめんなさい、言葉に表せないほどの賜物は何でしょうか？それは主イエスキリストです。キリストは全て与えてくださった。なぜ私は喜んで神様からいただいたものを分け与えませんか？それはいけません。パウロ言いましたね。アベルから私たちは2つのことを学びました。アベルは羊のウィーグを捧げることで神様への信仰を表します。現代の私たちもこの神からいただいたものね、この初物をまず神に捧げるなら、収入だけではなく時間など神に対する信仰を表します。その場合私たちはその後で必要が満たされることを神様信頼します。それだけではなく、アベルは羊のウェーブを捧げることで信仰によって生きる義人であると証言、神様に証言されました。現代私たちも同じように、そのように捧げるなる神様はこう言われるでしょう。彼は私の義人です。彼は正しい人です。彼は私に信頼する。ヘブルビートの神によると、アベルは、ね、亡くなりました。でも今も語ります。今日私に語りました。もう私たちはアベルと同じように初物を捧げるなら永遠にそのことを語ります。神様はその義を永遠に覚えておられるので、主にいただいたものを 捧げましょう。